先日の生成 AI に関する特別授業、ご参加ありがとうございました。たくさんの情報に触れたと思うんですけど、今回はその中から特に大事なポイントを、一緒に振り返って学びを深めていけたらなと。
いや、新しい技術にね、こう積極的に触れるっていうのは本当に素晴らしい体験でしたよね。大切なのは、この学びをじゃあどう次につなげていくかっていう、そういう視点だと思います。
そうですね。まず授業の最後にあった力強いメッセージ、すごく印象に残ってます。10年20年ごとに出てくる大きな技術革新の波にこう乗り遅れないように、まずは使ってみる、その姿勢が大事なんだっていう。
まさにそれですね。 AI、 特に今回授業で扱ったような生成 AI っていうのはもう現時点でもすごく強力なツールですから、学習とか、趣味、あとは将来の目標達成まで、本当にその活用範囲って計り知れないものがあります。今から使いこなすっていう経験は、これはもう間違いなく皆さんの力になりますよ。
はい、授業ではチャット GPT の基本的な操作から学びましたよね。テキストを入力してエンターキーで送信して、シフトプラスエンターで開業するとか。
ええ。
それから話題が変わるときは左上のボタンで新しいチャットを始めるのがコツということでした。
そうそう、それです。 AI はそれまでの文脈をこう踏まえて応答しますからね。だから話題ごとにチャットを分けるっていうのは、欲しい情報をこう的確に得るための、基本中の基本ですね。過去のチャットも自動でタイトルがついて保存されるんで、後から見返すのも簡単ですし。
ええ。で、ここからが本番というか、回答の質をこうグッと上げる活用のコツ、いくつかありました。特に文脈とか前提条件を与えるっていうのが重要だと。単にリンゴについてって聞くんじゃなくて。
そうなんです。ニュートンのリンゴについて教えてみたいに、具体的に聞くことで万有引力の法則の発見のエピソードみたいな、より深い情報が得られたわけです。自分が何を知りたいのか、その背景をちゃんと伝えることで AI は期待に応えやすくなるんですよね。
あと役割とか立場を与えるっていうのも面白かったですよね。高校の先生としてとか、プロの編集者としてみたいに役割を指定すると、回答のトーンとか内容が変わってくるっていう。
これは、非常に有効なテクニックだと思います。 AI に特定の視点を持たせることで、より目的に合った質の高いアウトプットを引き出せるんです。例えばですけど、進路相談の回答を求めるときに、優秀な高校生として答えてなんて指示してみるのもいいかもしれませんね。
なるほど。他にも回答の品質、例えば簡潔にとか分かりやすくにとか、そういうのを指定したり、あとより専門的な情報を求めるときには、英語で質問するっていうテクニックも紹介されてました。
ええ、ありましたね。
配布資料にあった定型文のテンプレート、あれも便利そうでした。
テンプレートを使う、あるは、最近注目されているように、 AI に最適な質問文、つまりプロンプト自体を考えてもらうっていうアプローチも、効率化の点では有効だと思います。でもまずは資料を参考に、いろいろな聞き方を試してみるのが一番かなと。
ファイルをアップロードして、その内容について質問したりとか、画像を作ってもらったり、あと音声で会話したり、本当に多機能でしたね。
月10回っていう制限はあるけど、詳細なリポートを作るディープリサーチっていう機能もちょっと気になりました。
ええ、機能の多さにね、ちょっと圧倒されちゃうかもしれないですけど、焦る必要は全くないですよ。
基本操作にまず慣れたら、自分の興味とか、必要に応じてファイル添付とか画像生成とか、あるいは特定のちょっと高度なモードとかを試していくのがいいと思います。授業で紹介されたウェブ資料のヒントなんかもぜひ活用してほしいですね。
はい、今回の授業と、この振り返りを通して、 AI っていうツールの可能性、そして何よりまず使ってみることの大切さ、これを再確認できたんじゃないでしょうか。
そうですね。授業の最終的なメッセージにもありましたけど、重要なのはこの経験をきっかけにして、皆さんがご自身の興味とか目標のために AI を積極的に活用していくっていうことだと思います。
ええ、それでは最後にちょっと皆さんも考えてみてください。この特別授業で学んだことを生かして、皆さんが AI を使って最初に解決してみたい課題とか、もっと深く知りたいテーマって何でしょうか。その本当に小さな一歩が皆さんの未来の大きな可能性につながっているかもしれません。